日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。瀬戸副編集長とは初めましてですよね。
ですね、はい、打ち合わせで散々盛り上がっちゃいましたけど、はい、番組自体はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、2018年のプロ野球ペナントレースも佳境ですけれども、ここ数年ファンサービスという経営努力で収益を伸ばしているのがプロ野球の世界なんですね、はい、一周できるコンコースですとか、ユニフォームの無料配布、オリジナルビールの販売に遊園地、今回はファンサービスに力を入れる球団に注目して、最強の球団はどこだ、プロ野球ビジネスナンバーワン決定戦をご紹介します。最後までどうぞお付き合いください。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの瀬戸副編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。
はい、
このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週のキーワード、
アマゾンジャパンエコースポット。
世界シェア1位のアマゾンエコーシリーズに画面とカメラがついたエコースポットが加わりました。
音声操作でネット上の情報やサービスを利用できるスマートスピーカーですが、
はい、
アマゾンのスマートスピーカーは今まではもう筒状だったデザインだったと思うんですけども、ね、今回このボール型になり、そこにありそうでなかった、
はい、
液晶画面が追加されたということですね。
はい、今日こちらにその製品をお持ちしたんですけども、
あ、かわいい、
はい、最大の特徴は今おっしゃったように 2.5 型の液晶タッチパネルがついているということですね、うん、これ今ちょっと出てないんですが、普段は時計ですとか、あとお天気の情報なんかも出せるんですよね。なので普通に机の上に置いといても、まあ、自然な形で馴染むということなんですけれども、うん、この子に音声コマンドで話しかけると、うん、まあ、情報が画面に表示されると。例えば、まあ、アレクサ音楽をかけてって言った時に、うん、普通の AI スピーカーだと音楽かかるんですが、はい、それに加えてこの画面上に今この曲を流してますとか、こんな歌詞ですとか、
はい、
便利ですよね。
便利ですね。
あとお買い物の時に、例えばアレクサメモ帳買ってって言うと、ま、なんとなくどのメモ帳か不安じゃないですか、
はい、
だけれどもこの液晶がついていればそれも出てくるというのは非常に買い物する時も安心だな。
初心者の方も安心ですね。
あ、そうですね、タッチパネル上で初心者の初めの設定もできるので、はい、そこは非常に安心感が高いかなと思っております。キャノンインスピック、
手のひらサイズのスマホ用プリンターインスピックをキャノンが9月6日に発売。スマホ時代のファーストプリンターを狙います。
インスタントカメラのチェキが今人気だと思うんですけども、はい、今度はこのインスタをプリントしたいスマホ世代の若者層を狙った商品がこのインスピックということになるんですかね、
はいはい、
じゃあそのチェキと比べて強みは何でしょうか。
はい、こちらも今日商品がここにあるんですが、
小さい。
そうなんですよ。これ最大の特徴は熱で発色をするペーパーを使っているので、はい、インクがいらないんですね、うん、そうするとこの超薄型超小型を実現できる、
はい、
ここが非常に魅力かなと。
そうですね、
はい、思っております、
はい、じゃあこの使い方はどうやって使えばよろしいでしょうか。
はい、これ簡単3ステップ、
はい、
まず、用紙入れますよね。先ほどの熱を感知する用紙を入れて、でこの子と、スマホを Bluetooth でつなぎますと。
そっか、
はい、その後でスマホ上でこの画像を印刷したい、
はい、
で押すだけなんですね、はい、ただ難点があって、うん、この子1枚プリントするのにだいたい50秒ぐらいかかるんですよ。
50秒か。
なのでちょっとせっかちさんには、うん、待ち遠しいかもしれないんですが。
そうですね、チェキよりもちょっと長いのか。
そうですね、
こうやってやれば。
そうですね、ちょっと時間はかかるんですけれども、はい、ただプリントした用紙の裏面にシールがついていて、
はい、
でプリントしたものを例えば手帳の裏ですとか、まあ、ノートですとか、そういったところに貼れるっていう楽しさ、昔のプリクラ感覚で楽しめるっていうのもまた魅力の一つかなと。
はい、わかりますね。これそうすると本当にチェキとは全く違ったものというふうに考えてもよろしいかもしれないですね。
そうですね、ちょっと違う使い方ができるのかなというふうに思ってます、 で価格がですね、はい、1万7000円前後で、まあ、決して安くはないんですけれども、ね、そうなんですよね。ただ今おっしゃったようなその、まあ、チェックとまた違った使い方をしたいとか、うん、あとコミュニケーションツールとして、まあ、プリントしてあげてみんなで同じ写真を手帳の裏に貼ってとか、そういった楽しみもできるかなというふうに思ってます。水野ハグモックファースト。
歩き始めたばかりの子供に最初に履かせる靴はファーストシューズと呼ばれ関心が高まっていますが、今回新たに参入したミズノが発売したのがハグモックファーストです。
これはあのよちよち歩きの赤ちゃん専用のシューズということですよね。
はい、はい、
ライバルは先行するアシックスやニューバランスになると思うんですけども、今回このミズノの特徴はどういったところなんでしょうか。
はい、最大の特徴がですね、はい、ソールの設計にありまして、はい、歩き始めの子供っていうのは実は肩と足同じサイドを同時に出すんですね。
あ、出す、
はい、なので左右にこう体が触れやすい、
はい、
プラス足の外側にやっぱり負担がかかりやすいんですよね。ミズノは今回ここに着目をしてソールの溝を外側に行くほど狭く深くはい、することによってストッパーが効くと、
はい、
そうすると赤ちゃんの足の外側にあまり負担をかけずに済む、はい、っていうことに、
はい、もう陸上選手並みの、
あ、そうですね、はい、まさにあのミズノっていろんなスポーツシューズを手掛けてるんですけれども、はい、この横の移動があるっていうのが例えばバレーボールですとか、はい、ソフトボールですとか、はい、そういったスポーツからこうインスピレーションを得て、はい、じゃあどういう靴の設計がいいのかっていうのでたどり着いたのが今回のこの赤ちゃん用の靴なんですね。
これ大体おいくらぐらいするんですか、ね、
はい、こちらがですね実勢価格で5616円、税込み、うん、
これは高いのか。
そうですね、まあ、キッズの靴の市場って今非常にまあ拡大傾向にあると言われてるんですけれども、はい、それだけにライバルもいっぱいいる中で、うん、このミズノがミズノファンじゃない人も含めてラインナップ拡充することでどのぐらいの新しいお客さんを取れるかっていうところは注目だと思います。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は最強の球団はどこだ、プロ野球ビジネスナンバーワン決定戦と題してお届けします。
まさかペナントレースの行方を占っちゃうんですか。
ズバリ的中、ペナントレース優勝予測2018というわけではありません。
はい、乗りツッコミありがとうございます。まあ、日経トレンディーですからね、
はい、
そこはやはりビジネス絡みだと思うんですけども、かつてプロ野球の球団経営はその親会社の広告宣伝費の一環として位置づけられ、赤字でも仕方ないと言われていました、
はい、
特にセリーグ各球団はあの巨人戦という中継というね、あのドル箱のおかげで経営努力なしでも収益上がってましたよね。
はい、私の実は阪神ファンなんですけれども、
あ、そうなんですね、
はい、よく夕食食べながら阪神巨人戦を見て、はい、まあ、私の時代はあのバース掛布岡田っていう、
あの3連発の、
はい、古いですね。あ、ちょっとこの話すると
あれ85、
そうですね、そう、はい、ちょっとカットカット、はい、
あの頃は本当にね、あのナイター毎晩のようにやっていましたけれども、はい、現在はナイターの地上波の中継は限りなく減ってしまって、お茶の間での存在感の薄いプロ野球なんですけども、
はい、
実はプロ野球人気は今ピークに達しているそうです、うん、10年前に比べ1試合の平均観客動員数はセパ両リーグとも 15% 以上も増加しています。今回はその理由などを特に成功している球団の実例を交えて探ってまいりたいと思います。
はい、転機が訪れたのが2004年頃なんですね、
はい、
これ何があったかというと、福岡ダイエーホークスの身売りですとか、はい、それから大阪近鉄バファローズの消滅
ありましたね、
はい、こういった出来事が相次ぎまして、プロ野球界に球界再編の波が押し寄せたんですね、
はい、
この再編騒動によって誕生した楽天が1年目からファンサービスを行って、これによって黒字にできた、それが球団の経営戦略が重要だよねっていう、事実を浮き彫りにしました。そこでファンサービスが本当に優れている球団はどこなのか、これを探るために今回日経トレンディの10月号では慶応義塾大学理工学部の鈴木秀夫教授が調査をしているプロ野球のサービスの満足度調査、ここに注目をしました。
プロ野球のサービスの満足度調査は年1回以上球場を訪れたファンにウェブ上でおよそ25項目のアンケートを取り、 満足度を数値化して比較したものです。チームの強さも加味しつつ、各球団のファンサービス自体に対する満足度にフォーカスしました。
そんなマーケティング調査の専門家による最新ファン満足度ランキングの5位から1位までの発表を荒木さんお願いします。
最新ファン満足度ランキング、5位、東北楽天ゴールデンイーグルス、4位阪神タイガース、3位横浜 DeNA ベイスターズ、2位福岡ソフトバンクホークス、そして1位は広島東洋カープです。
まあ、こういう順位なわけですね、最新ファン満足度ランキング、イコールビジネスナンバーワン球団に輝いたのはやはり広島、2位にはソフトバンクと、優勝争いの常連が並びまして、3位にはこれちょっと私もビーサーズファンなんですが、B クラスの常連ながら昨年は日本シリーズに進出する、躍進を見せた DeNA ベイサーズとなりました。
はい、そしてこれら上位チームのファンサービスを見ると球界の最新トレンドがわかります。
はい、じゃ早速なんですけども、広島のファンサービスは何でしょうか。
はい、広島はリーグ3連覇へ、首位をひた走るチームの強さもさることながら、2009年にオープンしたマツダスタジアム、これが原動力になってるんですね。
そうですよね。
はい、これまで野球観戦っていうと、シートに座ってビール飲みながら試合の流れを追ってっていうのが一般的だったと思うんですけれども、マツダスタジアムの場合は例えばバーベキューをしながらとか、
そっか、
食べ歩きしながらとか、いろんな観戦スタイルを楽しめる。これによって昨年まで4年連続で実は年間最多観客動員数を更新してるんです。
すごい
すごいですよね。ちなみにこうして野球観戦以外の楽しみ方を提案するアメリカのメジャーリーグの球場はボールパークっていうふうに呼ばれてますよね。
はい、
この広島のマツダスタジアムの成功で球場のボールパーク化、これがこのところのプロ野球人気を語る上で欠かせないキーワードであり、観客動員数アップの絶対条件になってます。
そっか、このマツダスタジアムって本当にもう真っ赤ですよね。だから中継を見てても、これはビジターっていうかね、対戦相手はやりづらいなと思うぐらい真っ赤っかな感じなので、そっか、理由がやはり、当然強さであり、ボールパーク化ということでお客さんが増えていったということですね。
そうですね、先ほどバーベキュー席の話を少ししたんですけれども、他にも例えばクッションに寝そべって観戦できる席ですとか、テーブル付きのテラス席ですとか、いろんなタイプの席っていうのを用意してるんですね、しかもこれ毎年新しい席が出るので、リピーターのファンも飽きないんですよね。
飽きないですね。
ここがやっぱり経営戦略かなというふうに思いますね。
多彩な、飽きさせないこのながら観戦は、野球自体にさほど興味がないライト層の獲得にも大きく貢献したと思うんですけども、そしてコアなファンもね、次はあの席で見たい、なかなか、チケット手に入らないらしいんですけども、そう思わせることで、あらゆる層のリピーターを獲得するということですね。
はい、そして座席裏のコンコース、ここにもヒットの理由が
コンコースか
あるんですね。ピンときましたね。
はい、
コンコースっていうと単なる移動のための通路かと思いきや、最近は飲食店を充実させるのがトレンドなんですね。とはいえ通常の球場っていうのは外野席のチケットでは例えば内野席のコンコースに行けないとか、入れる場所が限られるんですけれども、マツダスタジアムの場合はこの常識を覆していて、どのチケットを持ってても一周できるっていう仕組みを整えて、
これもアメリカのメジャー式ですね。
はい、そうなんですよね。でプラスコンコースからグラウンドを見ることができるので、食べ歩きも可能である。
そっか、
ちょっと気になるご飯買って食べながら見て、また買ってお腹もいっぱい、こういった形のものがメジャーリーグでは一般的なんですけれども、これを日本でいち早く取り入れたのがこのスタジアムです。
一度行ってみたいなと思います。
楽しそうですよね。
スタジアム行きたいな。
でも食べるのに夢中になっちゃうかも。
全然見ないですね。でそう、カープといえば、カープ女子じゃないで ですか。
そうなんですよね。普段着としてカープのユニフォーム着たりですとか、はい、あとグッズを身につけたりすることがおしゃれだと支持を集めて、はい、若い女性たちのカープファンっていうのは急増したんですけれども、はい、関東では社会現象とも呼ばれましたが、広島戦の神宮球場とか、はい、東京ドームとか、はい、横浜スタジアムとか、まあ、ここもカープのメインカラーである赤で染まってるんですよね。
これ本当に20年前だなんて想像もできなかったんですよね。本当ですよね。今帰りの電車も何人か女性がカープのユニフォーム着て、
カープのタオルかけて、
チキショーと思いながらということで、プロ野球人気を語る上で欠かせないキーワードがその球場のボールパーク化、
はい、
最新ファン満足度ランキング5位の東北楽天ゴールデンイーグルスもボールパーク化してますよね。
はい、楽天の成功の最大の要因は2013年から去年までになんと90億円かけて行った本拠地、はい、楽天生命パーク宮城、ここの大改修にあるんですね。まあ、そもそも2013年の秋に野球以外のことでも楽しめるスタジアムにっていう戦略で着手したんですけれども、はい、まあ、数年をかけてボールパークの概念すら超えた球場へと変貌を遂げました、
はい、
具体的に何かというと2016年にオープンしたレフトスタンド裏の遊園地、
あ、観覧車見えます、
はい
はい、
スマイルグリコパーク、
はい、あ、そういう名前があるんだ、
はい
はい、
ここがですね外野席を改修をして、まあ、観覧車とかのアトラクションを設置したんですね、はいはい、で加えてレフトスタンドからは試合が見られるスペースを入場者に開放してます、
はい、
でこれ実は500円で入場できるんです。
あ、その遊園地、
はい、なので、まあ、お子さんお連れの方は遊んでもよしだし、はい、観戦してもよし、まあ、こういった環境っていうのはすごくファミリーに優しいですよね。
わー、それ面白そうですね。
はい、
遊園地で遊びながら観戦というスタイルで確かに球界にインパクトを与えたんですね。
はい、さらに今年は三塁側の内野席後方に地上20メーターの一本橋で空中ブランコをするこれやってみたい、空中ブランコをするイーグルブリッジを設置したんですね。もうまさにディズニーランドさながらというか、こういったアトラクションを連打してファンを飽きさせないようにしてるんです。
これ写真見ました？
あ、見ました。
あ、大丈夫そうなの？一応、わ、すごいですね。
やってみたいですね。実際に見に行かないと。
全部見ただけでもう、あ、ダメだと思ったんですがでも
好みが分かれますね。
あ、でも確かに飽きさせないっていうのは本当その通りですね。
そうですね。
ではそのボールパーク化というキーワードの他には何かありますでしょうか。
はい、例えばユニフォームの無料配布、これもプロ野球人気の要因の一つなんですね、はい、これはソフトバンクが2004年にいち早く始めたサービスなんですけれども、はい、この無料配布が当たって当時販売したチケット瞬間蒸発したそうなんです。
そうか、この成功が各球団に波及して今まあどの球団もそうですけども、
はい、
あのユニフォーム配布特典を用意したりとか限定イベントだったりとか、それが定番化したということですよね。
そうなんです。
これまたちょっと私事で申し訳ないんですけども、はい、ベイスターズファンなんですけど、はい、まあ、横浜なんですけどね、
はい、
2016年かな、神奈川県内の小学生、はい、中学生全員に、
はい、全員に
全員なんですよ、
はい、
ベイスターズの野球の帽子を配った。
へえ、それはもう子供の頃からベイスターズファンになってください
という戦略だと思うんですけども、
うん、でも確実になる子供たちいますよね。
いますよね。
いや本当にいろんな球団あの様々な手を打ってるなと思うんですけど、はい、このところのプロ野球の人気、これを引っ張る存在の DeNA、
はい、
ではですね、ファン満足度ランキングでは2015年度の11位から実はわずか2年で3位にジャンプアップしてます。
すごい。
お親会社が DeNA に変わった2011年以降、球場でのファンサービスを急速に充実をさせていて、カンコドリが鳴いていた横浜スタジアムの景色を一変させました。
まさにカンコドリ鳴いてました。
ガラガラのハマスタ、
本当にもうガラガラで、よく、あ、今日仮ハマスタで焼き見ようと思ったら簡単に入れたんですよ。
それが今となっては
全然チケットを手に入りません。
横浜スタジアムって私も行ったことあるんですが、はい、横浜公園の中にあって最寄り駅からのアクセスが、まあ、最寄り駅3つありますけども、
ありますね、
いずれも5分以内ですごく便利ですよね。これ12球団の有数の好立地だと思うんですが、はい、今おっしゃったように横浜スタジアム、はい、実は7年前までは座席稼働率 50.4% だったんですね。
半分だ
半分だ。
あ、 すごいそれはもう実感してます、はい、あのしつこいようなんですけども、はい、本当に閑古鳥が鳴いていたんですけども、それが2011年親会社が DeNA になって以降観客動員数が順調に伸び、昨年2017年度これ調べますと座席稼働率なんと 50.4 から 96.2%。
すごい、もうチケット取れない、
取れない。ファンクラブの会員数私も入ってますが 14.4 倍の伸びになってます。
14.4 はすごいですね。
すごいですね。
こうしたファンサービスなんで実現できたのかなと思ったんですが、はい、これよくよく調べていくと横浜スタジアムの運営会社の買収なんですよね。
あ、そっか、スタジアム自体をね、
はいはいはい、これによって球団とスタジアムの一体運営が可能になったので、はい、まあ、DeNA が球団を引き継いで最初にしたのが来場者データを分析する、
はい、
まあ、基礎的なマーケティング、ここから着手したんですね。
さすが IT 企業らしい発想ですね。
さすが DeNA、
はい、
して、まあ、チケットの販売チャンネルを自社でも持って他の購入方法よりもインセンティブをつけることによってお客さんを誘導してデータを蓄積すると、プラスして外部の調査も行って20代後半から30代のアクティブな男性サラリーマン、ここをターゲット像として具体化したんですね。その上でじゃあどういったサービスを提供しようかと考えていったと、うん、で具体的には例えば、クラフトビールを自ら作ったりですとか、
これ美味しいです。
美味しいですか、
はい、
飲みましたね。
飲んでます。
さすがファン。これ実は球団のオリジナル醸造のビールなんですけれども、はい、球場外でも売り上げトップなんですね。
そうなんですね。
はい、
知らなかった。
はい、ヒット商品。そしてコンコースで行列ができる独自メニューっていうのもあるんですけれども、はい、これは横浜中華街の老舗ですとかミシュランの星付きレストランと共同で開発したりしてるんですね。
そっか、もともと横浜スタジアムを、はい、株式公開買い付けで子会社化をし、球団と球場が実質一体経営になったことで今おっしゃったような飲食の内容も向上できるようになったということですね。
はい、DeNA のファン満足度高いもう一つの理由が、はい、参加型のイベントが多いっていうことなんですね。
増えました。
あ、そうですか、はい、やっぱりそうなんだ。これ試合前には例えば横浜公園側の壁面の扉が開いて、はい、選手の練習風景を見れたり、あと記念撮影できたり。
そうですね、あのセンターの方の後ろが開くんですよ、はい、外全部球場が見えて、そのままもうみんなこうかぶりつきで見てますね。
へー、やっぱりそうなんですね、はい、で試合中は今度ほぼ全てのイニングの合間に例えば観客がフライキャッチに挑戦するとか、はい、イベントが行われるらしいですね、
はい、もう毎回ありとあらゆるイベントをやってます。
吉武さんに聞けば全てが分かる、
はい、
これもう一個聞いちゃいますけど、はい、勝った試合の後っていうのは花火にムービングライトを織り交ぜたショーが開催される。
されますはい、まあそんなに強くないので見れる回数も少ないんですけども、
じゃあ見るためにまた行かなきゃって。
おっしゃる通りです、
はい、
このまあ試合前後も楽しませる工夫で滞在時間を長くする戦略をこれが行っているのが今 DeNA ベイサーズだと思うんですけども、
はい、
球団経営の成功のポイントはこのボールパーク化、飽きさせない参加型イベントに集約できそうなんですけども、はい、気になるのは12球団ダントツの集客力を誇るジャイアンツ、
はい、
これ調べますと10位ですね、
うん、
これなぜなんでしょうか。
いい質問ですね、
はい、
これは実はですねファンがチームに期待することっていうのは球団によって違いがあるっていうことの表れなんですね、
はい、
ファンにはまあ3タイプあって、はい、1地域に密着した球団に親しみを覚えるタイプ、はい、2プレーの面白さに魅力を感じるタイプ、はい、そして3チームの強さに魅力を感じるタイプと、この3つに分けられると言われていて、
はい、
じゃあ巨人はどれかというとまさにこの3つ目の
そうだ、
はい、チームの強さに魅力を感じると、
はい、
そうすると巨人の成績ってこのところちょっと低迷しているので、
はい、
ファン満足度も厳しい状態が続いているということだそうです。
やっぱり巨人はね勝ってこそ巨人って言われてますからね。
強かってこそ巨人、
めちゃくちゃ納得しました
よかったです、
はい、日経トレンディ本誌10月号ではファンサービスの各球団のデータ比較など他にも気になる記事満載になっていますので、これ本当にぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は最強の球団はどこだ、プロ野球ビジネスナンバーワン決定戦をお届けしました。続いてチェックコーナーをお聞きください。
予診図チェック。
日夜最新の乗り物情報を取材している日経トレンディ編集部のヨッシーさんがお届けする、はい、ヨッシーズ乗り物チェック。あ、違いました、
限定されちゃいました、
ね、今日は何かしら、は
い、今回の乗り物ネタは何でしょう。
はい、じゃあ行きましょう。乗り物ネタ、
やっぱ乗り物ネタなんですね。
はいはい、
結局そこ、
はい、JR がですね、はい、まあ、毎年前期と後期に分けてですね、ディスネーションキャンペーンをやってるんですけれども、
はい、やってますね。
これ今年愛知県なんですね。今年後半10月1日から愛知県が舞台になるんですけれども、はい、それに向けて出される切符ですね、はい、
その名も
愛知 DC フリー切符です。
愛知 DC フリー切符、
はい、
あのフリー切符の類で言いますと、はい、もう1年半から2年ほど前ですか、
はい、
あのヨッシーさんが JR 東海のエリアで結構使い出がってのいい切符をご紹介いただきましたけれども、はいはい、なんかそれをねまた彷彿させるような、
そうですね、はい、コンセプトは一緒なんですよね。あれは JR 東海のフリー切符でありながら、東海エリアの16の私鉄第三セクターに乗り放題と
でしたよね、
はい、うん、今回はですね愛知県内のほぼ全ての電車が乗り放題と。
え、でもそしたらですよ、
はい、
名鉄は、
名鉄で乗れます。
近鉄は
乗れます。
え、
乗れますね。あの桑名まで乗れますね。あの愛知県内だけですね、うん、
三義鉄道は三重でしたっけ。
三重ですね、
うん、はい、じゃあ乗れないんだ。
乗れないですね。
なるほど、ゲジ乗りたいね。
でもリニモとか乗れますから。
リニモ、
はい、
あー乗ったことないです。乗りたい乗りたい。
リニアモーターカーですね、
はい、
あとはあの名古屋にしかないガイドウェイバスという、ご存知ですか。はい、ガイドに沿って走るバスで、
はい、
これレールなのでガイドっていうのは鉄道扱いになっちゃうんですね。
あ、そうなんだ。
なるほど、はい、運転手さんはいるんですか。
運転手さんはいますけど、要は手を離して運転できるっていう、アクセル踏んだりブレーキかけたりだけで走れるんですけど、
そのネタだけでもいけそうなことですね。
はい、まあ、それも乗れますし、うん、あの路線バスも乗れちゃうんですね、これ名鉄バスとか。
そしたらもう愛知県内のどこにでも行けるっていうことですか。はい、
どこにでもほぼ行けますね。
へー、あの愛知っていうと、まあ、とかく名古屋とかばっかりに意識が行きがちですが、うん、実際にはね、あの知多半島の方に行ってみようだとか、
はい、
その方も行ってみよう、はい、あるいはその山側の方に上がっていくっていうふうに、うん、こういろんな顔を持った土地でもあるじゃないですか、
は
い、でそこで使い倒せる切符があるっていうのはとっても楽しいですね。
そうですね、うん、でこれがなんと2日間で4000円なんですよ。
値頃、
とりあえず5人分5人分買ってどうするって話ですけど、
結構名鉄とか高いので、うん、意外とお金かかるんですよね、名鉄乗るのって。うそういうのが込み込みで4000円ですから。
だって2日間でしょ。
2日間
ですよね、1日2000円、
ね、2000円ってことですよね。
もう非常に元も取りやすいですし、特にまあ乗り鉄の方には超いいんじゃないかなと。
いやちょっとこれはドキドキしますよ。あの僕がてっちゃんだからとかそういうことではないです。あくまでも愛知の旅を便利に安く楽しめるという観点でドキドキしてるので、
はいはい、
私は鉄ではないんですが、
いいんですよ、鉄道好きでも否定することではない。
そうですね。いや、あのこれ時期的、その発売の期間だとか、はい、使える期間だとかっていうのは、
はい、10月1日から12月の31日までということと、もう一つこれは、条件ありまして、宿泊を伴う旅行、まあ、ツアーにつける場合、もしくはエクスプレス予約で名古屋に行く方が買えると。
あ、なるほど、はい、利用条件があるわけですね。
そうですね、
宿泊は愛知県内。
そうですね、あの基本的に愛知 DC に協賛しているツアーという形になりますので、当然愛知が、目的地になっているツアーにつける、まあ、オプションとしてつけられるということですね。
なるほど、
まあ、使いやすいのは多分エクスプレス予約やスマート EX を使って名古屋までの切符を買い、それにくっつけるというのは非常に楽かなと思いますね。
いや、あの名古屋はですね、面白いものたくさんありますし、しかも美味しいものも、
そうですよ ね、
天むす、味噌煮込みうどん、味噌カツ、ね、うん、まあ、あとは
抹茶あんかけスパとかね
ありますね。
いわゆる登山系のものもあったりしますからね。ぜひこのせっかくデスティネーションキャンペーンもやっていますし、この秋は、ね、愛知に行ってみるというのも一つの手かもしれませんね。
はい、
分かりました。それではヨッシーズスコアに参りましょう。この愛知 DC フリー切符のホニャララ度を10点満点でお願いします。
もうお得度10点です
。お得なことにはね、
満点きた。
ヨッシーさんですから1ヶ月ありますから、それで満点
確かに、
いやこれでさらにね、クレジットカードでこれを買って、はい、こううまい具合にポイントを二重取りするとかっていうのがあのヨッシーさんのね最も得意となさるところだったりすると思います、ね。
はい、あとこと12点ぐらいに
ですね、今度はそれを12点に引き上げる技というのもまた教えていただければと思います。
はい、
はい、ということでヨッシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは JR の愛知 DC フリー切符でした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回かなりハマスタの話とか、野球で盛り上がりましたけど、はい、まさにプロ野球の世界にもイノベーションが起きた、
まさにそうですね、
っていうことですよね、
はい、いや
ここは本当にいろんな業界の方も学べるのかなというふうに、
そっか、
はい、思いましたね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子と
吉武秀樹でした。 Weekly 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 K-Trendy